私たちはここに神への挑戦を見ます。神様への挑戦を見ます。神様を完全に排除した、そこでまず第一、自分が中心になりました。人が基準になりました。人が基準とは何か、自分がどう思うか、自分がどう感じるか、自分が何をしたいか。神様は言われたんです。祝福して言われた、埋めよ増えよ地に満ちよ。しかしニムロで言いました、我々が全地に散らされるといけないから、我々の名を挙げよう、有名になろう。さて、神様の言葉よりも自分の考え思いを優先したんです。これを罪と言います。神様を排除し、神の言葉よりも自分の思いを優先する。じゃあ私クリスチャンの中にそれはないか、時に起こるんです。あの弟子の始まり、ペテロのうちにそれがあったんです。イエス様は朝ガリラヤ湖のすぐそばに来られました。後ろには群衆がついてきました。ペテロは一晩中漁をして一匹も魚が取れない、クタクタになって岸に上がり、そして網を洗い干し、夜にもう一度漁に行く、その準備をしていました。イエス様はペテロの船を見て、少し漕ぎ出してほしい。ペテロの船に乗りました。漕ぎ出しました。ちょうどこのガリラヤ湖が舞台のようになって、群衆がここにいる。イエス様はそこでメッセージをされました。人々の祝福のことを語られました。神様を中心として生きるというのはどういうことかをそこで語られました。ペテロは自分の船です。イエス様はここに立っています。だから一番そばで聞いてました。しかしペテロは聞いていたんだけど、聞いてなかったんです。いつも一言でした。あ、いい教えだな、あ、面白いな、あ、参考になるな。でもそのメッセージが終わりかけると、彼がまず考えたのは何か、帰ったら何食べようかな。一晩中仕事をしてきた、朝も食べてない、だから帰ったら何を食べようかな。そして帰ったら食事した後少し寝て、そして夕食してまた少し寝て、そして夜中にまた漁に出よう。彼は自分の計画を立て、自分の思いを中心として、イエス様が語られたことは全部消えてしまいました。さて、イエス様が語られたことよりも自分の思いが彼の中心にスッとなりました。そのペテロにイエス様は言われました。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。このペテロに言われました。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。これは命令ですか、祝福ですか。祝福の命令なんです。なぜかペテロは一晩に働いたけど魚を取れなかったんです。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言ったんです。魚が取れる、漁師にとって祝福なんです。しかし神様は私たちにこの祝福の言葉を語ってくださるんです。ペテロはその時何と言ったか、イエス様、私たちは一晩中働きました、でも何一つ取れませんでした。しかし彼は何を言ったか、自分の思いを優先したんです。一晩中漁をしました、私の経験があります。イエス様、あなたの言葉もう今言って何になるんですか、魚なんか取れませんよ。しかし神の言葉が語られた時、神の言葉として受け取るんじゃなくて、ただ参考として横に置くだけ。自分の行動の原則はいつも自分の思いです、自分の経験です。だからペテロはイエス様に言いました。私は一晩中働きました、でも一匹も取れませんでした。私の経験だと今日は何も取れません。そして私の知識だとこんな昼間行って魚が取れるはずはありません。私は生まれた時からこのガリラヤ湖でずっと大きくなってきました。イエス様、あなたナザレ出身でしょ、近くに湖も何もないところでしょ、そして、ずっとしておられたの大工でしょ、私専門家です。だってイエス様に対してペテロは言ったんです。私の経験の方が多い、私の知識の方が確か、私の今までの経歴の方が確かです。私たちは神様に対してそう言わないでしょうか。私たちは主を信じている。しかしそのどこかでイエス様が主であることを横にして自分が主人になっている。だからイエス様に言う、いや、そんなことしても無駄です。でもイエス様はそれがどうした、あなたがどう思うがそれがどうしたという顔でじっと待っていました。だからペテロはもう仕方なく、仕方なくです、取れませんよ、でも、あなたの言葉通り網を下ろしてみましょう。まだ反抗してるんです。 あなたの言葉通り網を下ろしてみましょう。イエス様が言われたのは何ですか？網を下ろして魚を取りなさいって言ったんです。でもペテロが言ったのは、まあ分かりました、でもまあもうあなたがもうそんなにしつこいんだから漕ぎ出して網を下ろしましょう、でも取れませんよと言い続けたんです。反抗なんです。そして神の言葉よりも自分の経験の方が、知識の方が確かだ。だから神の言葉を、今目の前のイエス様の言葉を聞きながら自分の思いを優先している姿がそこにあるんです。そしてペテロは漕ぎ出しました。そしてあのきれいに準備していた網を、またこれまたこれきれいに洗って干さないといけない、もうまたもう何もとかとか思いながらですね、こう心の中だけですけどそう思いながら網を下ろしたんです。網を下ろしたんです。そうした時にしばらくするとその網がぐーっと中に引かれるような力を感じたんです。彼は思わず上げました。上がらないんです。上げようとしました。上がらないんです。そして彼は言いました。おー生きてくれ、助けを求めました。もう一艘の船が来て、そして二艘の船でやっと上げました。するとその船が沈みかけるぐらい魚がいっぱいに取れたんです。その時ペテロは何と言ったでしょうか。彼は漁師です。魚がこんなに取れたんです、祝福です。でも彼はその前に一つの大事なことに気がついたんです。イエス様、罪深い私から離れてください、罪深い私から離れてください。彼どんな罪を犯しました？別に悪いことしたわけではない。でも彼は、私は最も大きな罪を犯したって言ったんです。それは何ですか？神の言葉が語られた、自分の経験と思いと知識がこっちにあった、どちらが確かだというのか。ニモデは言いました。私の経験の方が、私の知識の方が、私の計画の方が一番なんだ。神を排除した世界を作りました。それがバベルです。それが宗教です。神の言葉、イエス様、あなたの言葉です。そう言わなければならないはずだった。天と地を作られた神様が語られたならば、創造主である神様が語られたら、それは絶対です。聖書は神の言葉です。ペテロはその時、罪深い私から離れてください、そう言った時、イエス様は、私はあなたを人間を取る漁師にしてあげよう。よく考えたらこの会話全然つながってないんです。でもつながってるんです。私はふさしくないですと言った時に、イエス様は、あなたを私は用いる。イエス様は誰を用いるんですか？立派なことをする人ですか？素晴らしい働きする人ですか？知識のある人ですか？経験の豊富な人ですか？もちろん業績のある人ですか？いえ、違います。自分は自分の思いや経験をいつも優先してきました、許してくださいと言った人が用いられていくんです。これが神の世界なんです。今神様は神の国をこのようにして作ろうとしておられるんです。ですからこの神の国で生きる人は全員共通していること、自分が神の前に知識と経験と自分の計画を誇ってきた、そのことが愚かだったと認めた人です。そしてイエス様の十字架によってそれが許されたと確信した人、その人が神の国の中心に行きます。なぜですか？私が主だともう言わなくなるんです。イエス様、あなたが私の主ですと告白するからです。